聖書を読みます。最初に旧約聖書から新命記第6章4節から9節まで、旧約聖書の291ページです。新命記第6章4節以下、聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きている時もこれを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。次に新約聖書からヨハネによる福音書第5章41節以下、新約聖書の173ページです。ヨハネによる福音書第5章41節から47節まで、私は人からの誉れは受けない、しかしあなたたちのうちには神への愛がないことを私は知っている。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。もし他の人が自分の名によって来れば、あなたたちは受け入れる。互いに相手からの誉れは受けるのに、唯一の神からの誉れは求めようとしないあなたたちにはどうして信じることができようか。私が父にあなたたちを訴えるなどと考えてはならない。あなたたちを訴えるのはあなたたちが頼りにしているモーセなのだ。あなたたちはモーセを信じたのであれば、私をも信じたはずだ。モーセは私について書いているからである。しかしモーセの書いたことを信じないのであれば、どうして私が語ることを信じることができようか。祈ります。天地万物を作り、それを保持し、世界の歴史を御心に従って導きたもう、生ける誠の神様、5月最後のあなたの日に私たちをこの礼拝にお招きくださったことを感謝いたします。あなたは驚くべき創造の御業によって、またあなたの一人子であるイエス・キリストの和解の御業によって、そしてあなたがお送りくださる聖霊の自由な息吹を通して、私たちがあなたのものであることを明らかに教えてくださいました。心から感謝いたします。どうかあなたの御名が崇められますように。そして私たちが御子イエス・キリストに従って生きることができますように力を与えてください。強い者の横暴を戒め、小さき者たちを慈しみ、作り主なる御霊を受けて真理を知ることができますように、あなたの導きを切に祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹にあなたの豊かな恵みをお与えください。特に手術を受けるために入院された兄弟と、入院を待っておられる姉妹の上にあなたの豊かな守りがありますように、すでに手術を終えて退院された兄弟のこれからの予後を顧みてくださいますように、他にも体調を崩された方々があります。中でもお年を召された方々をあなたがどうぞ支えてくださいますように、心を病むともには特別にあなたの愛を注いでください。悲しむ者を慰め、 難しい問題を抱えて苦しんでいる友を力づけ、外国に滞在中の友、旅行中の友にあなたの平安をお与えください。教会学校の愛する子どもたちと、この地域に住む多くの子どもたちを祝福してください。この国に帰留する外国の方々をあなたが手厚く保護してください。そしてこの町に住むすべての市民の方々に、今週もあなたの恵みが豊かでありますように心から祈ります。平和の主なる神よ、私たちは今日特にアジアの平和のために祈ります。今日本と中国、日本と韓国の関係が険悪になって、私たちは深く心を痛めています。その原因がまずこの国の政治家たちの心ない言動にあったことを思いますとき、私たちはただあなたの憐れみと導きを祈るほかありません。神よ、どうかこの国が本当に過去の罪責を直視して悔い改め、それを言動に表すことができますようにお導きください。そのことによって近隣諸国と正しい関係を築いていくことができますように、あなたの導きを切に祈ります。今日の礼拝を終わりまであなたご自身がお導きくださいますように、そしてあなたの豊かな愛とあなたから与えられる明るい希望の光と、あなたのもとにある聖なる静けさが私たちを満たしますように、これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほど読みましたヨハネによる福音書5章の箇所についてお話をしたいと思いますが、本題に入ります前にこの5章の最初の方、1節から8節までに記されている出来事に目を止めておきたいと思います。そこにはこういうことが書いてあります。エルサレムの町に羊の門と呼ばれる門があって、でそのそばにベトザタ、この私たちの読んでいる新共同訳聖書では、ベトザタという名前になっておりますけれども、昔はベテスダといって、その名前の方が私たちには馴染みが、深いと思いますが、そのベテスダと呼ばれる池がありました。一定の間隔を置いて水が湧き出す、そういう間欠泉であったのではないかと思われます。7節に水が動くときって書いてありますけれども、これはそういう意味ではないでしょうか。でそのときにすかさず水の中に入ると病気が治ると言われていました。で多分ある程度は効き目があったんじゃないかと私は想像します。で現に池の周りには5つの回廊が作られてありまして、多分屋根があったりなんかしたのかもしれませんが、でそこに大勢の病人や体に障害を持った人々が身を横たえて水が動くのを待っていました。でその回廊でイエスは38年間も病気で苦しんでいる人に出会ったというのです。5節にそう書いてあります。38年間も病気で苦しんでいた人に出会った。私たちにも多分経験があることですが、苦しい時あるいは痛みが激しい時、 時間というものは無限に長く感じられる。虫歯程度の痛みでもそうですね。夜眠れない、時間がいつまでもいつまでも長く続くように感じられる。それなのにこの人は38年間も病気のために苦しんできたというのです。それはほとんど一生です。その頃の人間の平均寿命がどのくらいだったか私にもよく分かりませんけれども、仮に人生50年と昔言われていたことを考えますと、若い時に発病して、そして今に至るまでずっと苦しんできた。気力も萎えてしまう。で、その人にイエスは目を留めたというのであります。で、最近は周りにいる人々に対して鈍感な人々が増えているように思います。昔はそうじゃなかったかどうか、それは私にもよく分かりませんが、周りにいる人たちに対して鈍感である、あるいは近隣の諸国の人々の心に対して鈍感である、その人たちの気持ちが分からない、そういう政治家が私たちの国には大勢います。鈍感であってはならないと私は思います。特に苦しんでいる人々の苦しみに対して私たちは鋭敏な感性を持っていなければなりません。イエスという方は苦しんでいる人の苦しみに対して敏感でした。ですから彼はそこにいた人、38年間も病苦に悩んでいた人、その人に近寄っていって、6節を見ますと、よくなりたいかと聞かれたと書いてあります。で、これはちょっと考えると何か愚問のように思えますね。当たり前じゃないか、よくなりたくないわけがない、それなのにわざわざ良くなりたいかっていうふうに聞くっていうのはちょっといただけないと、いくらイエス様でもいただけないと考えられる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私はそうは思いません。この問いは、良くなりたいかという問いは鈍感な人の鈍い問いなどではないと思います。むしろ本当の意味での同情であったと思います。同情という言葉はヨーロッパの言語では、英語でもドイツ語でもそうですけれども、もともとのギリシャ語がそうですが、共に苦しむという意味です。共に苦しむ、その人の苦しみをまるで自分のことのように感じる、そういうところから出た問いであったでしょう。ああ、良くなりたいね。そういうふうに彼は声をかけたんだと思います。ああ、良くなりたいね。だからこそ、この病人は、この人は、私の苦しみが分かってくれると思ったんでしょう。咳を切ったように自分の心の中に溜め込んでいた思いを吐き出すのです。7節がそうです。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。そう言ったと言います。 で、この言葉を聞くとイエスはすぐ彼に厳しい権威ある言葉を語られました。起き上がりなさい、これ8節ですね、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。いつまでも人を当てにして泣き言ばかり並べていないで、立って自分の足で歩いていきなさい、そう命じられました。イエスという方は、多くの宗教がするように依存的な人間、他者に依存する人間を作り出しはしません。普通宗教の役割は助けを提供することだと、心身の助けを提供することだというふうによく理解されます。そしてそれに頼るような人がそこでは拡大生産、再生産される。しかしイエスはそうしません。自分の足で歩いていきなさい、そう言います。そういう厳しさも彼にはあります。本当に深い優しさと同時に厳しさが彼にはあります。私はよく考えるんですが、厳しさが人を助ける。で、これはキエルケゴールの言葉だったと思いますが、厳しさが人を助ける、そういうことが私たちの人生にはよくあります。優しさだけではない、厳しさが本当の意味で救いになるということがあります。で、このことも私たちは今朝ついでながら、記憶に留めておきたいと思います。で、さて、イエス様がその病人を癒された日は安息日でありました。安息日というのはユダヤ教の戒律の中では大変大切にされた日です。金曜日の日没から始まる一日ですね、丸一日間、金曜日の日没から土曜日の日没まで、それが安息日でありますけれども、安息日に日常の仕事をすることは全て禁じられています。これは今でもそうです。安息日には仕事はしない。で、病人を治したイエスの行動は当然ながら律法違反です。で、ユダヤの律法では安息日に意図的にそれを破って何かやった人は死刑ということに決まっていました。非常に厳しい、別の意味で厳しいんですけれども、そういうことがあるもんですから、ファリサイ派のユダヤ人たち、で、これはその律法というものに対して本当に真剣であった人たち、真面目な人たちなんですが、この人たちが怒りまして、イエスを迫害し始めたと16節には書いてあります。これはそのためです。意図的な律法違反は死刑と決まっている。ですから18節を読むと、彼らはイエスを殺そうと狙うようになったとあります。その理由はそこにあるのですね。ただ闇雲に殺人を計画したっていうのではないんです。律法に従えばあいつは死刑だと、そういうことなんです。さて、今日のところは五章の41節から後のところですが、ちょっと、読みますと何か、なかなか分かりにくいことがいろいろと書いてあるという感じを皆さんお受けになるだろうと思います。ですから私がいくらか自由にここに言われていることをいくらか自由に、理解してそれを皆さんに伝えたいと思います。43節に、 私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。そう言っておられます。私は父の名によって来たのに、あなたたちは私を受け入れない。で、このあなたたちというのはファリサイ派のユダヤ人のことです。あなたたちは私を受け入れない。私は父の名によって来た。つまり神様の御心に従って生きるということを本当に求めてこの世に生まれてきた。そして今までそういうふうに生きてきた。それなのに神に対して熱心であると自称しているあなた方が、ファリサイ派のユダヤ人たちが私を受け入れようとしないと、そういう意味であります。で、さらにそれを展開しますと、こういうことになるんじゃないでしょうか。イエスという方は、神は愛であるということを深く知っていた方です。神は愛である。厳しい戒律とか、あるいは自然法則とか、そういうんじゃない。神は愛である。これはヨハネの第一の手紙に有名な言葉がありますね。神は愛である。そのことをイエスという方は深く知って、それを自らの生涯をかけて徹底的に明らかにされた方です。その意味で彼は父の名、つまり神の名によって来た方でありました。ですからこの方は、このヨハネの福音書の3章の16節にありますように、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、そういう言葉がそのまま当てはまるような存在であったわけです。で、また彼はこの同じ福音書の13章で、互いに愛し合いなさい、そう命じられました。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。愛こそが全人類に与えられた新しい掟だと彼はその時言いました。で、それによらなければ人類は共に生き抜いていくことができない。しばらく前にローマクラブという、なんていうんでしょうか、知識人、あらゆる分野の知識人を集めて研究しているクラブがありますけれども、そこから出た報告書が、これはリオデジャネイロ の国連環境会議に合わせて出版されたものですが、大変注目すべきことを書いています。昔は自分のことを考えるエゴイズム、自分を中心にして考える、そのエゴイズムっていうものが人生の活力の源になっていたという面は否めないと。しかし今この時代においては、それではもうやっていけないということを言っているんです。特にキリスト教的な集団ではありませんが、それをよく読むと、聖書の愛、イエス様が言われた愛、これが新しい掟であるということの意味がよくわかります。これからの時代において本当に愛し合うということがなければ、人類は共に自滅する、そういうところまで来ているというんです。そのことを私は今思い起こしています。愛こそが新しい掟なのです。その掟に従って互いに愛し合っていかなければ、人類は共に滅びるほかはない。さらにイエスはマタイによる福音書の22章にこんなことを言われました。 立法全体と預言者は、これはつまり旧約聖書全体はということですが、結局のところ2つの愛の掟を書いているんだというのです。すなわち心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これは先ほど読んだ申命記の6章に出てくる言葉ですね。それと自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。これはレビ記の19章です。で、この2つの愛、神への愛と隣人への愛、これは決して切り離すことができない。そしてこの2つの愛こそが聖書全体の中心的な内容なのである、とイエス様はそう言われました。で、そういうふうに彼は考えて、ひたすら愛するというそういう生き方をなさった方です。ですから38年間も病苦に悩んできた人が疲れ果てて目の前でへこたれているのを見たときに、放っておくことはもちろんできませんでした。それが安息日の掟に違反する罪にあたるということを知りつつも、彼は助けの手を差し伸べずにはおれなかった。イエスという方はそのような方でした。で、その方をファリサイ派のユダヤ人たちは受け入れようとしない。立法違反の罪で宗教裁判にかけて死刑を宣告して十字架の上で殺してしまったのです。もちろんいい加減な気持ちでやったのではないということははっきりしています。で、彼らはごく真面目な人たちでした。自分たちは神を愛している、神が私たちに与えてくださったあの掟を大切に考えて、それに従って生きていくんだと、本当に真剣にそう思っていた人たちです。モーセの律法に対してはこの上なく忠実ですし、その意味では心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして神を愛していた。しかしこの神への愛がイエスを殺すということにつながったのです。で、これは世界史の真っ只中で起こった最大の矛盾です。神を愛するという人々が、ただひたすら愛のために生きたイエスを殺してしまう。で、この悲劇は今日も繰り返されています。で、全ての戦争が皆さんよく ご存じのように正義を唱えることによってなされたように、熱心に神の名において正義を唱える人々ほど他者を裁いたり人を殺したりします。神を愛するという人々が隣人を殺します。原理主義化された神というものは人を殺すのです。インドのマハトマ・ガンディという人がいました。で、この人はロンドンに留学中に新約聖書を読んで、イエスの三条の説教を読んで非常に深い感銘を受けて、それからもちろんヒンドゥーの思想にもそういうのがありますけれども、それと結びつけて絶対非暴力ということを掲げて、独立運動を指導した人ですね。そして特にヒンドゥー教徒とイスラム教徒の対立が非常に厳しい中で、民族の和解のために献身的に働きました。しかしこの人を殺したのは熱心なヒンドゥー教徒でした。ヒンドゥー教徒の原理主義者です。ヒンドゥー原理主義者の青年です。朝の祈りの場にガンディが歩いていくときに至近距離からピストルを撃って彼を殺しました。最後の言葉は、ああ神様、 そういう言葉であったと伝えられます。ああ神様、その後彼は何が言いたかったんでしょうか。おそらくやりきれない思いが心中を去来しただろうと思います。神を愛する人々、熱心な人々、その人々が人を殺す。今パレスチナの人々に終わりなき苦しみを与えているのはユダヤ教原理主義を信奉するイスラエルの人々です。残念ながらそうです。キリスト教原理主義者たちはイラク戦争を正当化しました。それに対してイスラム原理主義者たちは聖戦ジハードを叫んでテロを繰り返しています。これが私たちの世界の惨めな現実です。ああ神様、そう言いたい。しかしイエスは神を愛すると言いながら、モーセ律法を重んじると言いながら、隣人を平気で殺す人々に向かって、あなたたちのうちへは神への愛がないと言っておられます。今日のところの42節です。あなた方のうちには神への愛がない。神を愛するということを口では言う、しかしあなた方の中には神への愛は本当はない。それを変えなければならない。隣人への愛を欠いた神への愛など存在しない。今日のところでイエス様は私たちにそのことを教えていらっしゃるんじゃないでしょうか。心に刻みたいと思います。祈ります。神様、私たちを憐れんでください。神の名を口にするとき、同時に深い愛を持って隣人のことを思い起こすことができるように、隣人の苦しみに目を向けることができるように、隣人の苦しみを共に担うことができるように、それが私たちの神への愛であるように、私たちをお導きください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の355番を歌います。